おはようございます。
お祈りをします。
天の父なる神様、あなたの皆を賛美いたします。今日私たちを礼拝に集めてくださり、あなたを賛美し、あなたに祈る時を与えてくださったことをありがとうございます。また今あなたのお言葉を私たちは読みました。聖書の言葉を通して私たちにどうか語りかけ、私たちを導いてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。先々週私たちは使徒の働きの3章の、今日も読んでいただいた足の不自由な男性の癒しの記事を読みました。そこからイエス・キリストが持っていらっしゃる3つの力について、学びました。一つは殻を破る力でした。彼は足が不自由だから、自分は、この世界で、当時は定職にもつけないわけですよね。で、自分はこうだから、ああだから、そうだからという殻の中にいた彼がイエス様に出会った時にその殻を破られたということでした。で、二つ目は、事実力でした。彼はイエスの名によって自分で立ち上がることができるようになりました。今まではいつも運んでもらっていた彼が自分の足で歩くことができるようになりました。そしてそのことは彼をやがて、家庭を持ったり自分の仕事を持ったりという社会的にも彼が、その中で生きていくことができるように彼を変えてくれた。そして3つ目は伝染力でした。このイエス様を信じた彼を通して、たくさんの人たちがまたイエス様に出会うことができた。そのような3つの、イエス様の力について、先々週学びました。で、今週は、この箇所からちょっと今度は角度を変えて学んでいきたいと思います。4つのポイントを今日挙げました。1つは継続は力、2つ目はイエス・キリストを知る、3つ目は救いの喜び、4つ目は教会につながるということです。1つ目は継続は力ということです。3章1節を読んでみましょう。ペテロとヨハネは午前3時の祈りの時間に宮に登っていったと書いてあります。聖書を読んでいくと、イスラエルの民は、1日に3回神様に祈り、神様を礼拝するという習慣があったようです。必ずしもこれはエルサレムに住んでいて神殿に行って神様を礼拝したかどうか別としても、この神様の前に祈り、そしてこの礼拝を捧げる習慣があったことがわかります。例えば旧約聖書を見ると、ダニエルという人はダニエル書の6章の10節で、故郷からかなり離れたペルシャの国にいても日に3度ひざまずいて、そして神様の前に祈り感謝をしていたと書いてあります。旧約聖書の詩篇を読むと、詩篇のかなりの部分を書いたダビデも、朝、そして真昼、また夕方に神様に礼拝を捧げていた、祈りをしていたという姿が出てきます。で、この使徒の働きを読んでいてもまた同じように朝、昼、そして夕方の祈りが出てきますね。この朝の祈り、午前9時ペンテコステの出来事、昼、正午の祈り、10章に出てくる、ヨッパという町での川なめじのシモンという家で、この使徒ペテロが屋上の間で、半分居眠りしながらお祈りしてた記事がありますね。そして夕方、この同じ10章のところで、このコルネリオという人がカイザリアで神様の前に祈っていたという記事が出てきます。この3章の1節もそうですね。ペテロとヨハネは午後3時の祈りの時間に宮に登っていったとあります。で、この使徒の3章に起こった足が不自由な人がイエス様によって癒されて救われたっていう記事は、このペテロとヨハネが神様に祈り礼拝を捧げるということの出来事の間に起こったっていうことですね。で、私たちも同じようにいつものように教会生活を続けていく中で神様がそこに働いてくださるということです。 私たちは時として毎週の礼拝、あるいは集会の出席とか、毎週の教会奉仕、あるいは毎日聖書を読んで祈ること、家庭礼拝、まあなんかただ同じことをただただ繰り返しているに過ぎないように、なんかマンネリに陥ってただただやっているように感じてしまうことが、まあ、あると思います。しかし継続は力です。続けることは力です。彼らはいつものように神様を礼拝している中で、そこに神様の御業が起こりました。神様が豊かに働かれました。ですからある意味で私たちもこのバカになってですね、毎日聖書を読んで祈る、毎週教会で礼拝を守る、あるいは、祈祷会に出席をする、この毎日家族と聖書を読む、あるいは毎週何か自分に任された神様の奉仕をする、もう本当にある意味でバカになってこのことを続けていく中で、神様はその中で救いの御業、イエス・キリストを信じる人たちを起こしてくださる、神様の御業を行ってくださるんだということを、まあ、この、使徒の働きの3章1節は、私たちに教えてるんじゃないかと。そして2つ目はイエス・キリストを知るということです。3章の6節です。するとペテロは、金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう、ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさいと言った。物乞いをしている人に私たちを見なさいと言って、五節を見ると男は何かもらえると思って期待をして目を注いだ。いきなり彼は、金銀は私にはない。前回も言いましたね、我々だとこう、あのポケットをこうやってね、出してね、手も出してね、何もない。奈良に行くとですね、奈良公園に鹿がたくさんいます。ひょっとするとこの中で鹿に足を踏まれたとか、お尻をかじられたとか、手噛まれたとか、ぶつかられたとかっていう経験がある人がいるかもしれません。奈良公園で鹿と付き合う一つの方法があります。まず間違っても鹿せんべいは買わないこと。二つ目、鹿が近寄ってきたら両手をパーを出して、ないよということ。鹿はこのことを覚えています。ですから私たちが両手を出してないよって言うと、ケッと言ってさっさとこう行っちゃうんだね。で、知らない人は鹿せんべい買って、この鹿にたかられて、私のちょっと知り合いも足を踏まれ、お尻を噛まれですね、手を噛まれとかですね、やられた人間がいるんですけど、この場面そうですよね、何かもらえると思って期待したら、ペテロはいきなり、金銀は私にはない。なら言うなよ。私たちを見なさいなんて言うなよ。でもペテロは言いました。しかし私にあるものをあげよう、ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさいと言った。私と家内の母教会、同盟教団の国立キリスト教会は、国立市の谷保というところにありますが、矢川という駅から歩いて、5分ぐらいのところにありますけども、まあ、長い間こういう教会堂を持っていませんでした。まあ、TCC とですね、東京キリスト教短大という、神学校があったんですが、まあ、その校舎とチャペルを借りて、まあ、集会をしていました。で、まあ、その TCC の正面玄関のところには、まあ、その校舎を建てた時の礎石が、黒いこう大理石でできた礎石があって、そこにはその TCC の見学の精神が書かれていました。確かこれって今東京キリスト教大学に あったはずなんですけど、最近行ってないんでちょっと覚えてないですが、 あるはずですね。そのまま残ってあるはずです。そこにはこう書いてあるんです。キリストを知り、キリストを知らしめるためにって書いてあるんですね。キリストを知り、キリストを知らしめるためにって書いてあります。で、この礎石の言葉は、私たちこのイエス・キリストを信じるクリスチャンの生き方をの順序を、まあ、教えてるんではないかと思います。というか、まあ、いつも教会でそういうふうに私たちは先生や先輩から教えられてきたんですね。これ見るたびにこの順序が大事だよと言われました。で、まずイエス・キリストを私たちが救い主として知るということです。ペテロとヨハネは3年半の間、イエス様の本当にある意味で一番弟子として、このイエス様にいつも付き従って、このイエス様の言葉をいつも聞いていました。また彼らは まあ、十字架を前にしてちょっと逃げちゃったようなことがありましたけど、でもイエス様の十字架とイエス様が死を破って蘇られた、復活された、そのことを目撃しました。でさらに彼らは聖霊の約束を信じて祈っている中で、このイエス・キリストを信じる者のうちに聖霊なる神が来てくださるということを経験した。でそのような経験をしたので、彼らはこの自信を持ってですね、使徒の働きの4章の12節を見てみましょう。使徒の働き4章12節、これ皆さんで一緒に読んでみたいんですが、多分言葉が飛び交う、この新改訳の第3版と第2版でだいぶ訳が違うところなんですけど、あえて一緒に読んでみたいと思います。よろしいですか。使徒の 4章12節3、はい。この方以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの皆の他に私たちが救われるべき名は人に与えられていないからです。さあ、思いっきり不協和音でしたね。めちゃくちゃ不協和音でしたね。じゃあ、第2版持ってる方、まず読んでみてくださいますか。声出していいですか。3、はい。じゃあ第3版持ってる人、声出して読んでみてください。はい。この方以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの皆の他に私たちが救われるべき名は人に与えられてないからです。だいぶ訳が違うんですけど、元の文章が変わったわけじゃなくて、この4章の順序でちょっとコンパクトに訳し直したようですね。前の方はちょっと結構文章が長かったので、少しこう短めに小気味よく訳したようです。この方以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの皆の他に私たちが救われるべき名は人に与えられていないからです。ペテロとヨハネはイエス様と共に歩んできた。そしてイエス様の救いを体験し、自分のうちに住んでおられる聖霊なる神様に生かされていたので、イエス・キリストのようには救いはない、逆に言えばイエス・キリストを信じれば救われるんだということを、彼らは自信を持って堂々と語ることができた。私たちがですから、まずこのイエス様のことを本当に聖書を通して知り、そしてイエス様に生かされているという体験をするときに、私たちはどんな中にあってもイエス・キリストに救いがあるんだ、イエス・キリストはあなたを救うことができるんだと語ることができるということですね。そしてペテロとヨハネは先ほどの3章に戻りますけど、6節で、金銀は私にはない、でも私は金銀よりももっともっと大切なお方を知っている、その方をあなたにぜひ紹介しましょう、イエス・キリストの名にあって歩きなさい、イエス様を信じて歩きなさいと言ったんですね。このところ神様の不思議な導きの中で、病床に訪問することがとても増えています。一件伺って、そのまま電話がかかってきて、また次に行くとかですね、何か使徒の働きの8章のピリポをやってるような、ピリポって馬面だったんで、私馬じゃないですけど、なんかピリポがこんなことしたのかなってちょっと最近思うようなこの出来事が続きます。重病の中にある方、あるいはがんで余命のもう行くばくもない方、ある意味で本当に今の現代の医学のさまざまな手を尽くしたけれど、でももうその効果はもう分かってしまったというような中に行って、私たちは一体何を語ることができるんでしょう。金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう、ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさい、神は実にその一人をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである、 このヨハネの福音書3章16節、スモールバイブルって言われてますね。小さな聖書。私は今これを語るしかできないです。この聖書の言葉から、イエス様があなたを愛していてくださる方、そして、あなたのこの人生の、残念ながら人生の最後に来て、やり直しを聞くことができない、いろんな後悔や失敗を持った、この人生を全て清算するために、キリストが十字架にかかって身代わりに死んでくださったこと。そしてたとえ私たちが肉体の死を経験するとしても、イエス様がその死を破られたから、イエス様を信じる者には永遠の命の希望があること。私は今これしか伝えることがないです。でも逆に言えば、私たちキリスト教会は、私たちクリスチャンはこの宝を持ってる。イエス・キリストの福音を持ってるんです。グッドニュースってのはですね、良いお知らせなんです。もうこんな良いお知らせはね、ない。こんな虫のいいお知らせはないっていう知らせ。信じれば救われるっていう知らせなんです。仮にもし臨終のとこにあっても、そのうち初めてイエス・キリストの福音を聞いて、その人は本当にイエス様を信じますと言うならば、その人は救われるんですね。私は洗礼受けて35年です。クリスチャンになって36年、イエス様を信じて生きてます。神様はその私に与えてくださる永遠の命と同じ命をその人に与えてくださる。本当に信じるだけで救われる。私たちは、このイエス・キリストを伝えるために生かされている。何よりもこのイエス様の素晴らしいイエス様を知り、そしてこのイエス様を周りの人たちに紹介するために私たちは生かされているんだ。今そんなことをこう経験させられている、この1ヶ月ぐらいですね、本当にそういうことを、経験させられている。本当に、病床に行っていつも思うんです。本当に私どうしようかと思うんです。何もできないんです。私が何か励ましをしたとっても意味ないんです。本当に私何もできない。いつもその電車で、あるいは行く途中で、本当にある意味でおどおどしながらですね、何をしたらいいんだろうか、もう何もできないと思いながらいつも行きます。でも、あ、そうだ、私には金銀はない、でもイエス様がいらっしゃる。だから私を生かしてくださっているイエス様をそのまま本当に素直に伝えればいいんだ。ある意味でスモールバイブル、ヨハネ3章16節を読んで、もう本当にこのところバカになってますから、ヨハネ3章16節を読んで、とにかくヨハネ3章16節に書かれているイエス様の救いをできるだけ噛み砕いて分かりやすくその下に向かって語る以外私は方法はありません。でもイエス様はそのことを通して、聖書の言葉を通して、確かに一人一人の魂を救いに導いてくださっていることを見ることができて、そのことも本当に感謝です。三つ目、救いの喜びです。ナザレのイエス・キリストの、なりよって歩きなさいと言われて、彼はペテロに、手を取られました。7節から、彼の右手を取って立たせた。するとたちまち彼の足とくるぶしが強くなり、踊り上がってまっすぐに立ち歩き出した。そして歩いたり跳ねたりしながら神を賛美しつつ、二人と一緒に宮に入っていった。人々は彼が歩きながら神を賛美しているのを見た。この日イエス様によって癒された人は、もう体全体を使ってイエス様を信じた救いの喜びを表して神様を賛美したんです。イエス様を信じる喜びはもう何にも変えることができない。もうどんな宝をもらってもこのイエス様の、この救いの喜びを変えることができない喜びがあるんです。聖書はこの喜びを、私たちがイエス様を信じたときに私たちの人生の中に結ぶ御霊の実の一つとして挙げています。ガラテヤ人の5章22節から23 3節ね。しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制ですからね。愛、実はあそこの書き方は御霊の実は愛だ。で、じゃあその御霊の実の愛っていうのは具体的にどういうことなのっていう中で、一番初めに喜びっていう、まあそういうふうにも訳せる言葉ね。イエス・キリストを信じるときに、私たちはどんな境遇の中にあっても亡くならない喜びが与えられるんだ。それで聖書は、パウロはピリピ人の手紙の4章の4節で、いつも主にあって喜びなさいと言いました。また第一テサロニケ5章18節で、16、17、18で、絶えず喜べ、常に祈れ、すべてのことを感謝せよと言いましたね。ですから5章の16節ね、常に喜びなさい。私たちが何かこう無理して喜ぶ必要はない。イエス様が私たちを救ってくださった、そしてイエス様を信じた者のうちにおられる聖霊が私たちの中に喜びを作り出してくれる、生み出してくれる。身ってどういうもんですか？身って一生懸命自分で作りますか？そろそろブドウがね始まりましたね、そこね。そろそろこう今この袋をかけ始めましたね。あれブドウってどうですか？ブドウの実って一生懸命ブドウの実がなろうと思って頑張ってなりますか？ならない。ブドウは、まあ、枝にちゃんと幹にちゃんとつながっていれば、そこから栄養分が来てブドウができますよね。同じです。私たちもイエス様に本当にしっかりとつながって生かされているときに、私たちのうちに何にも変えることができない喜びが与えられるんだ。まあ喜びが与えられるというのは、いつもぴょんぴょん跳ねてるとかですね、わははと笑ってるとかね、別にそれは一人一人表し方があるから、表し方はどうでもいい。静かに表す人もいれば、オーバーに表す人もいるでしょう。でもイエス・キリストを信じたときに、私たちにはこの救いの喜びが与えられたんだ。一箇所聖書を開いてみましょう。ペテロ第一の手紙1章8節9節一番後ろの方です。ペテロ第一の手紙1章8節9節そこにこう書いてあります。ペテロ第一の手紙1の8、9、あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くすことのできない栄に満ちた喜びに踊っています。これは信仰の結果であり、魂の救いを得ているからです。あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くすことのできない栄に満ちた喜びに踊っています。これは信仰の結果である、魂の救いを得ているからです。このペテロの手紙が書かれた時代は、紀元60年代だと言われています。当時、キリスト教が地中海世界にどんどん広まり、イエス・キリストを信じるクリスチャンが増えてきました。今まである、部分そのことを黙認していたローマ帝国は、このクリスチャンの勢力に脅威を抱き始めました。そして教会に対しての迫害を始めていった時代です。ですからペテロがこのペテロの手紙を読んだ教会の人たちに書いた状況というのは、もう何にもなくて平和で、もうただただ毎日喜んでよかったねと言ってられるような状況じゃなかった。むしろ教会にとっても個人にとっても、ある意味で厳しい、ある意味で義理のところを通っているような、そのような状況だったんです。しかしペテロは、そのような中にあっても、あなた方はイエス・キリストは見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くすことのできない栄の満ちた喜びに踊って、イエス・キリストが私たちのうちに来られたときに、私たちは本当にイエス様によって、さまざまな問題の中にあっても、なくなることがない、いや、ある意味でその問題をですね、押し流してしまうような、この神の喜びが、救いの喜びが与えられるんだと聖書は私たちに約束をしている。 使徒の働きの3章で癒された人は体全体でその喜びを表してきていました。今の時代、喜びのない時代ですね。不安の時代ですよね。こんな中でもし私たちがこの神様から与えられるこのような喜びを持って生きていたら、これなんか余計なことをしなくても周りに人は寄ってきますよね。で、私たちはそのようにしてこう生かされる、聖霊によって喜びを与えられて生かされる、まあ、そのような中にあるんだということをぜひ覚えておきたいと思います。4つ目、まあ、お急ぎで終わります。教会につながるということです。この癒された人はどうしたか。イエス様を信じて癒された彼はそのまんま、いや、ペテロさん、ヨハネさん、ありがとうございました、ほなさいならと言ったか。11節、この人がペテロとヨハネにつきまとっている間に非常に驚いた人々が皆一斉にソロモンの牢という回廊にいる彼らのところにやってきた。この癒された人はペテロとヨハネの後について、当時はクリスチャンが集まっていたエルサレムの神殿にあったソロモンの回廊というところにこう行ったんです。そして彼はそこで教会の交わりの中に加わりました。さらに毎週やりますけども、使徒の働きの3章で、なんでこの人が癒されたのか、誰がこの人を癒したのかということをペテロはこの後でみんなに話します。もちろん癒されたこの人も自分を救ってくださったイエス様がどのようなお方かということを聖書を通して知ったんです。そして彼もイエス様を信じる教会の一員としてこれから生きていったんです。神様は私たちがこの世界で一人ぼっちで信仰者として生きることがないように、私たちを養ってくださるように、ご自分の体であるこのイエス・キリストの教会を与えてくださいました。そして具体的には私たちの朝霞聖書教会、あるいはこの目に見える形での教会を与えてくださって、私たちがそこで共に聖書を読み、そしてそこで共に学び、祈り合い、助け合い、励まし合っていく中で、私たちがこのイエス様の救いの素晴らしさを伝えていくことができるように、私たちを成長させてくださる、そのような場所を与えてくださったということです。まあ、この癒された人はそのように教会につながった。さて、話をまとめて終わりたいと思います。4つのことをぜひ覚えましょう。まあ、今週も私たちはある意味で地道な教会生活、信仰生活を送ります。でも継続は力です。私たちが毎日神様に頼って繰り返したとき、そこに神様が働いてくださいます。2つ目に、ぜひ聖書を通して本当にこのイエス様のことを知りましょう。そして機会が神様に与えられたら、このイエス様のことを紹介していきましょう。そしてこの3つ目に、イエス様によって救われたことを本当に喜びましょう。聖書を私たち学んでいくときに、本当にイエス様を信じる喜びが与えられるように、そしてこの教会のつながりに、交わりにしっかりと私たちはつながって、イエス・キリストの弟子として成長していきましょう。神様は私たちにそのように生きることを願ってらっしゃる。そのことをぜひ覚えましょう。お祈りをして終わります。するとペテロは、金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう、ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさい。天の父なる神様、私たちには本当に金銀はありません。しかし私たちの罪のために十字架にかかって死んでくださって、そしてよみがえってくださったイエス様を私たちは知っています。そのイエス様がこの教会におられます。また私たちの一人一人のうちに、イエス様を信じる者のうちに、本当にキリストの御霊である聖霊が住んでいてくださいます。私たちは金銀を提供することができないことがあったとしても、この素晴らしいイエス様を伝えることができます。この時代、本当に神なく望みなく途方に暮れて生きている私たちの周りの人たち、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますと、このイエス様を 信じる喜びを私たちが伝えていくことができるように、この1週間もどうぞ私たちを通してイエス様を信じ救われる人たちを起こしてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。